それでは前回少し長くなってしまったので、前回録音したものの後半をご紹介します。どうぞ。はい。で、こんな感じで自分自身の視点とか、波動とかを整えながら、社会問題に向き合うってことにこう話を移していきたいなと思うんですけれども、たまにですね、あんまりにも悲しくなっちゃうからもう SNS は見ないんですとかニュースは見ないんですとおっしゃる方はいらっしゃるんですけど、それは一時的にはすごく有効だし、私もクライアントさんにおすすめしている方法だったりもするのですが、それはでも一時的な対応としては OK だと思うんですけど、ずっとずっと社会に無関心でいるっていうのはどうかなと思います。もう本当に心が悲鳴を上げてて、体が悲鳴を上げてる時は私も SNS で脱出するし、ニュースも相当選んで見るようにはするんですけれども、社会に無関心でいるのは全くお勧めしません。で、それは社会に関心を持つのが大人としての責任でしょって言いたいわけでは全くなくって、社会というものがあるわけではなくて、私の集合体が社会なわけじゃないですか。なので、私自身に私が主体的になるには、社会に対しても主体的にならないと、本当の意味では私を主体的に生きることにならないので、私の集合体である、私が参加している社会に私が主体的に関わることっていうのは、私の人生に私が主体的に関わることに、つながっていくので、どこかですね、一部誰かが何かしてくれるだったりとか、一部はもう誰かにお任せよってなった時はですね、どうしても常にその誰かがどうするかによって、不安がずっとつきまとったり、結局誰かとか何かの被害者っていう気持ちがすごく膨らんじゃったりするので、私の延長線上である社会に対しても私のこととして主体的に関わった方が、自分自身の人生に主体的に関わる濃度が高まっていくので、単純に面白いと思うので、あと後悔もないと思うので、社会っていうのには、主体的に関わっていった方がいくべきだと私はそれは思うんですけど、ただ、社会に関わる、その社会っていう規模が人によって相当違うなっていうふうに思っています。で、ここは、すごくここからですね、伝えるのがすごく難しいお話に、難しいっていうのは皆さんが理解するのが難しいっていう意味ではなくて、言葉にすると誤解を生じそうな話になってくるんですけれども、セッションしてて思うのが、魂の成熟度って正直あるなって思ってます。で、これは肉体年齢と全然関係がなくって、25歳のクライアントさんが50歳のクライアントさんより魂の成熟度が高い、深いってことはあったりします。で、これは私のセッションでは前世がきっとあるとしか思えないというか、あるという前提で話を進められることがほとんどなので、信じる信じないあるとは思うんですが、私は魂の、生まれ変わりがあるという前提で話をしちゃうんですけど、その魂の生まれ変わりの回数だったりとか、ただ回数が多いきゃいいってもんでもなくて、一回の人生での学びが深い方もいれば浅い方もいらっしゃるので、それ浅いっていうのが悪いわけじゃないんですけどね。なのでその魂と体験によるものだとは思うんで、肉体年齢か年齢は正直関係ないと思っています。で、この魂の成熟度によって自分が自分のこととして思える範囲の社会は相当違うんだなってことをセッションで知りました。で、勘違いして伝わったら嫌だなと思うのが、成熟度が高いのがよくって、未成熟な人が悪いって言いたいわけでは全くないんですね。なんかこれは年次の問題に近くて、幼稚園児がダメで大学院生がいいわけじゃないじゃないですか。単純に年次の差で、その幼稚園生が大学院生を大学院になった時大学生になった時に大学院生をその人として超えていくことだったら、超えるっていうのも変だけど、一言もあるじゃないですか。なので、魂の成熟度が低い人がダメで高い人が悪いっていうわけではないんですけれども、ただ 魂の、ね、年齢的なそのものは正直あるなと思っています。ちょっと脱線しちゃうんですけど、とはいえ今回の私という体、心、魂でのチームっていうのになれるまでの15、6年、まあ、いわゆる思春期ぐらいまではどんな魂の状態でもちょっと自分の今回のチームになれるのに実はバタするので、思春期の間はどんな人でも心の反応がすごい過剰に出たりとか、魂がそれをねちゃんと導くことがまだまだできなかったりとか、チーム間の信頼性がないからチームがドタバタするっていうのはあるのかなとは思うんですけれども、それが落ち着いてきた頃の、まあ、いわゆる社会人になった頃になってくると、その本来持っている魂の、その前世から引き継いだ地点みたいなものが発揮されていくので、もう年齢って本当全然関係なくなってくるなと思います。で、なので魂の成熟度、まあ、経験値の差で今世の学びっていうのも全然変わってくるので、自分の魂の、いわゆるレベルって言い方をするとなんか変に伝わると嫌だなと思うんですけど、あえて今回レベルって言い方をすると、自分の魂のレベルにちょうど合った問題を解くとどんどん自分自身が賢くなっていけるんだけど、見え張ってちょっ と、ハードル高めの問題集やっちゃうとなんか身にならないってあるじゃないですか。例えば、私自身が大学受験の時ですよ、私関西人なんでちょっと関西の例しか思いつかないんですけど、カンカン同率のレベルなんだけど、東大かっこいいなと思って、東大生向け Z 会とか入って東大向け Z 会の通信教育やるんだけど全然わかんないし、一生懸命解いてても全くちんぷんかんぷんで、自己否定は深まっていくし、自分の、ね、レベルは上がっていかないしになっちゃうと思うので、自分にちょうど合ったレベル感を一生懸命やるって自分の成熟度を深めていくに大事だと思うんですけど、その時に自分が思う社会、自分のこととして捉えられる社会の範囲って本当に人それぞれなので、自分の血脈血族しか自分のことか思って捉えられない人もいるし、地球って私って思えるぐらいの人もいるので、地球環境破壊されているのが自分がのどこか内臓が傷つけられているぐらい痛いって感じる人もいますし、それが国っていう単位の人もいらっしゃれば、地域かもしれないし、まあ、それこそ血筋みたいなことでしか感じられないっていう人ももしかしたらいるかもしれないですよね。ただ血筋だけの人っているかな、もうこのタイミングでたちょうと思うんだけれども、まあ、ただその国と捉えるのか地域と捉えるのか、わかんないけどアジアって捉えるのか世界って地球って捉えるのか、人によっては銀河系って捉える人もいるかもしれないけど、無理なく私の延長線上で考えられる、社会に対して積極的にその社会がより良いものになるために関わろうってするのが大事だと思うので、そこは素直に自分が今すごく気になるテーマっていうのに向き合うのが大事なんじゃないかなと思います。で、私いつも思うんですけれども、平和な社会を作りたいと思って私はバニラスカイをやっていて、でどういうことかっていうと、一人一人が自分で生まれてきてよかったなって思えば最終的には世界は絶対平和になるから、私は世界が平和になるような仕組みを作る能力はないから、一人一人が、自分で生まれてきてよかったなって思うその裾野のところのお手伝いができたらいいなと思ってやってるんですけど、社会も一緒だと思うんですけど、この社会いいじゃんって思う人が増えてくれば必然的にその社会はいいものになるし、できっとそのテーマっていうのは細かくいろいろ変わってくると思うので、自分自身が主体的に自分のこととして関われる範囲っていうのをしっかりみんながそれぞれやればいいと思うし、で魂の成熟度によって学びのテーマは違うので、私が宇宙を気にしてなくても銀河系レベルで地球を良くしようと思ってる人は やるだろうし、私が、例えば気にしてなくても、その国っていうテーマで、日本を良くしていこうっていう人がいれば日本良くなっていくしみたいな形で、 自分自身が本当に気になることをやってればきっとパズルの、パズルのね一枚一枚が揃うよね、結局全体的に整っていくんじゃないかなと思うので、私が本当に嘘なしで、これを言うとかっこいいからみたいな意味じゃなくて、本当に自分のこととして捉えられる範囲の社会を一生懸命良くすればいいんじゃないかなって思っています。はい、ここまででもう長くなっちゃったんですけど、ちょっともうエネルギー的に変えたくないのでこのまま話を進めさせていただきます。でですね、自分自身に無理のない範囲でというか、もっと言うと自分が結構主体的に熱くなれる範囲の、私これって私のことと思えるテーマで、かっこつけすぎてみんながなんか最近世界って言ってるから私も世界って言わなきゃとか思いすぎずに、自分が本気になれる、自分が自分のことかって感じられる、範囲っていうのを楽しんでやればいいんじゃないかなっていうのを自分自身も大事にしたいと思っています。で次に、じゃあ範囲決めました、自分の状態決めました、自分の状態を保つようにします、で自分に合った関われる社会っていうのを見つけます、でそれに対してどういう行動を取るかっていうお話なんですけれども、2020年以降は二元的な判断は絶対うまくいかないって私は何回も翻訳してます。なので正しい世界を作ろうとか安心安全な社会を作ろうってやっちゃうと、正しくない社会があったり安心じゃない社会があったり安全じゃない世界があったりみたいになってしまうと、どうしても古い世界に残っちゃう状態になったり、古い世界を良きと思う人とずっと関わんなきゃいけないので、みんなが幸せである状態を作るにはどうしたらいいんだろうなみたいな、その状態にアプローチをしていくのがいいのかなと思うんですけれども、ここで注意すべきが、その幸せとか平和みたいな良き言葉を使うときはしっかりちょっと気をつけて使っていかなきゃなっていうのがあります。私はこれはですね、仕事柄だと思うんですけど、セッションってほぼ同時通訳に近いので、私が話をしてて一番話が合うのが同時通訳のクライアントさんで、わかるとお互い言いながら話をするんですけども、言葉の定義って本当に言葉によって人それぞれだったりするので、言葉の定義合わせをせずに話をしてると、同じ話してるけど全然違う話してるとか、自分では伝えてると思ってたものが全然違う方向に伝わってたってこともあります。で、特に綺麗な言葉ほど人によって思いが違ってたりするし、あとよく使われてる言葉ほどいろんな人の手垢がついちゃってるから、本当にその人はどう思ってるっていうところとか、自分はどういうつもりでこの言葉使ってるっていうのをはっきりさせないと、実は全然違うことをお互いやってたってことになったりもするので、みんなが幸せとか平和な状態ってイメージするときに人によって全然違うと思います。あと2020年以降は本当に、どんどん正解はこれですっていうのがなくなるらしいんですね。でもそれってなんかすごいしっくりくると思うんです。私たちが子どもの頃って結構人生の勝ちパターンってこれですみたいな、あると思って動いてる大人が多かったイメージあるじゃないですか。何々会社に入って何歳の時に家建てて子供は何人でみたいなのが正解みたいな、まあね、私たちの世代的に、まあ、それ正解かねえとは思ってたと思うんですけど、でもどんどんなくなってきてるじゃないですか。そんな感じでますます正解はこれですっていうのがなくなって、人それぞれの正解がありますになってくるので、でもっと言うと幸せなんてこれですっていうのはもうないので、個性が百花繚乱して人それぞれの幸せがあってなんぼみたいな世界に入ってくるので、平和な社会を作ろう、幸せな社会を作ろうって、私が思う平和を押し付けたり私が思う幸せを押し付けたりしてしまうってこともしかねないなって最近すごく思うので、私はですね、不幸せな状態である人が少なくなる社会を作るってアプローチはどうかなと思っています。これ、セッションですごく効果があったやり 翻訳があって、好きなことがわからないっていう人に対して、じゃあまず嫌いな好きなことって実は見つけるのすごく難しかったり、好きなことって変わってきますから、その人の状態によって。ただ嫌だって思うことって割とその人のすごく核から発信してくることだったりもするので、嫌だと思うことをまず挙げて、それを一つずつ減らしていくっていうのをやっていくと、好きだって思うことが自然と出てくるよみたいなセッションしたことがあって、実際それを一緒にコツコツ何年もかけてやったクライアントさんが、しっかり自分の好きっていうのが内側から出てきたっていう、そういう経験があるんですけど、みんながこう幸せな状態っていうのは ますます今後ばらつきが出てくると思うんですけど、不幸な状態って結構そんなにイメージずれがないはずで、例えばずっと緊張している状態で生きてるとか、自分らしくあれない状態が続いてるとか、不安を常に感じていて人生に絶望しているような状態をハッピーだねと思う人はいないはずなんですね。例えば孤独とかって言われると、私結構孤独そんなに嫌いな方では ないんです。一人っ子っていうのもありますけど、一人の時間がないと発狂しそうだしみたいなところがあるので、みんなが言うほど孤独、まあみんなってみんなとは言えないけど、その孤独がすごく嫌だっていう人にとって孤独じゃないっていうのが幸せだとすると、ずっと人といるっていうのは私は結構かなりきつかったりもするみたいなところもあったりするけど、緊張している、自分らしくあれない、不安を感じ絶望状態でいるみたいなことをハッピーだと思う人は多分そんなにいないはずで、なのでそういうのを感じている人、そういう状態にある人が少しでも私が私と思える環境の範囲で減るようにするには何をできるのかなっていうふうに考えるのがいいんじゃないかなって私は思っています。とにかく幸せとか平和を押し付けて結局人を苦しめるってことが起こっちゃうと、一番最初の話じゃないけど、善意のもとに人を傷つけるってこともしちゃいかねないので、とにかく人が自分に生まれてきてよかったと思えない状態をにいる場合は、なんとかそういうのが減るような仕組みっていうのを考えられたらいいな、自分のできる範囲でと思っています。で、あと前のポッドキャストと重なっちゃうんですけども、そういう状態ってやっぱりリラックスし、みんながとにかくリラックスできていると必然的に自分なりのエンジョイの仕方って見つけられるはずなので、できる限り多くの人がリラックスできるような環境をなんとかみんなで知恵を出し合って探っていくっていうのはどうかねっていうスタンスで動けたらいいなって思っています。で、ここからはそのリラックスエンジョイできる人を増やすにはどうすればいいのかっていう話なんですけれども、まずエンジョイの部分なんですが、ドキドキワクワクするっていうのをエンジョイと思ってる方いらっしゃると思うんですけど、結構それ注意で、感情の上下による刺激、それの中毒になっちゃってる人みたいな人は、大概セッションではそれは感情の反応に飲まれてしまっている状態、まあ、麻痺してる状態、お酒に酔ってて楽しいっていう状態をずっと続けてる感じになるので、それは主体的に自分自身が自分人生を作っている状態ではないので、やめた方がいいよって注意されていることもあるので、そのドキドキっていうのは、刺激によるドキドキではなくて、自分が楽しいと思えることに生き生きと向き合えているだったりとか、自分が自分で言われてきて結構ありじゃないと思う毎日を送っているっていうことで定義したいんですけれども、やっぱりそのエンジョイするためにはみんながリラックスしてなきゃいけないので、リラックスするのってどうすればいいかなと思うとですね、まあ、安心安全な状態を作ろうとするとですね、年収がいくらぐらいあって、どんな感じの旦那さんがいてとか家族がいてみたいな話になってきちゃうかもしれないんですけど、リラックスするって考えると、私はですね、誰かが困った時に、自分がどうしても困っちゃった時に誰かに助けてもらえるっていうどこか安心感があれば、そんなに不安になりすぎて緊張しすぎちゃって固まっちゃうってことはないんじゃないかなと思ってますし、 逆で言うと、誰かが困ってる時に私たちがその誰かを助けられる可能性があるって自分に対して思っていれば、なんかそれってすごく自分にとって自信になるし、なので単純にまずシンプルに困った人がいたらそれにまず気づける社会になって、困っている人を単純にみんなでどうやって助けようかって相談できる社会を作るっていうのでいいんじゃないかなと思っていて、それを作っていると自分が困った時も誰かにみんなが助けてくれると思えると思うんですよね。で、多分困ってない時に助けてもらうっていうのは余計なお世話だと思うし、なので困った時に誰も助けてくれないって思ってしまうから緊張するし不安になるしってなってしまうので、単純に助け合える社会が作れたらいいなっていうのを自分のできる範囲でまずやってみるっていうのがいいのかなと思っています。なのでこうちょっと二元的な良き世界を作ろうとか平和な社会を作ろうとか、言葉だけ勇ましくて、具体性が結構なかったり、人によって考えてる平和が違ってたりしちゃうと、結局向けたエネルギーが無駄になってもったいないので、できる限りことを割とみんなのイメージするものがズレが少ないものって考えると、幸せではない状態はあまりブレがないと思うので、その幸せではない状態にいる人が少しでも減るような社会を作るためにどう動くのかっていうところと、とはいえ幸せではない状態に陥っちゃうことって人ってあるはずなので、そういう時に必ず誰か、みんなでその誰かを助ける心意気がある社会みたいなのをお互いが信頼できている状態っていうのを、作れたらいいなって私は思っています。で、最後になんですけど、これは私はまだ全然できないし、皆さんにお伝えするのも難しいんですが、フランスの、私自身の前世に、ご縁があった場所だって言ったも、いうのもあったんですけれども、ある教会で強烈な体験をしたことがあって、その時に受け取った言葉なんですけど、人はですね、自分が愛される存在、愛されている存在なのだということを体感した時に、その全ての持っている能力をその人生で発揮することができて、そのタイミングを心待ちにして何回も魂をやりに来てるんだみたいな、なんかね、言葉にするとね、全然伝えられてもら見せてもらったものの、ちょっとも伝えられないんですけど、なんかそんなようなこと、そういうことを受け取って、愛されている、愛され、生きていて良いのだと、愛されていない存在はいないんだと、で、あなたが欲しいと思ってた人からの愛ではないかもしれないけれども、あなたがその気になれば、小さな愛も大きな愛も世の中に溢れていて、そっちに注力すればいくらだってそこにアクセスできるんだっていうことを体感できた人は、まだできてない人にそれをどうやったら体感できるのかを教えてあげるといいっていうお話だったんですね。なので、愛されてるっていうことを伝えるのって言葉にすると壮大すぎるとは思うんですけど、まあそれをちょっと言い換えて、困った時はお互い様で助け合えたら、困った時誰かが助けてくれると思えたら、ちょっと肩の荷が下りてリラックスして生きていけるんじゃないかなと思っているので、困った人がいたらみんなで協力して、ちょっと自分も困った人がいたら助けてあげられるって思ったら、自分の生きる意味なんかもより見出しやすくなるんじゃないかなと思ってます。すごい長くなっちゃいましたね、ごめんなさい。そんな感じで、私自身は社会に向き合うっていうのは自分の人生を主体的に生きるためにやるべきだと思っています。ただ自分の魂の成熟度に嘘をつかずに、自分が自分のこととして思える範囲の社会にしっかりと向き合うことの方が、かっこつけて大きいテーマやるよりずっとずっと意味深いんじゃないかと思っています。で、向き合い方に関しては、私自身も人を傷つける可能性があるっていうことを絶対に忘れないようにして、で、その上で、自分自身が感情に飲まれないようにユーモアっていう視点を 持つために、しっかりお勉強して、でその上で絶対的な正解っていうものを作ろうとせずに、多様性ある社会を作るために、どういう幸せを作るかはその人それぞれが勝手にやりゃいいって私は思ってるので、不幸せな状態にある人ができる限り発生しないような社会の仕組み作りっていうのに対して何か具体的なことをやっていきたいし、とはいえどうしそのポケットってあると思うので、そこにスポッて入り込んじゃったような、不幸せな状態にある人がいたらすぐにそれが検知されて、みんなでそれを助けられる、あと助けてくれるってみんながお互いを信頼できる、そういう社会を作っていこうと思っています。そうするとそんなに波動は一時的にすごく怒りで落ちちゃったとしても結構浮上したりとか、あと自分の範囲内でやるとそんなにもう打ちのめされるっていうような気持ちになることも少しずつ減ってきたかなっていう感じあります。あと最後に2020年以降はネットワークっていうのはすごく大事になってくるので、自分の、魂の、状態と近しい人たちと関わるのが一番いいので、なので私が私のこととして思えるテーマを同じように思ってる人たちといかに協力してやっていくかっていうのもすごく大事だと思うので、SNS でも実際のお友達でも同じテーマに対して問題意識を持っている人たちとしっかり対話していったり、行動するときに一緒にやってたりするのもセッションしてるとすごくいいんじゃないかなと思っています。皆さん自分の人生の一部として社会に向き合うのもきっとね、かなりすごくダイナミックな経験だと思うので、悲しい気持ちになることもありますけど、楽しんでやっていきましょう。では、今日の話はこれでおしまいにします。ちょっとですね、ポッドキャスト、ブログとかセッションは私紹介制にさせてもらってセッションは紹介制にさせてもらっているんですけれども、理由が、セッションの質を落とせないっていうことだったりもするんですが、その分どういう目的で来ていただいてるってしっかり分かるので、そのクライアントさんに向けてブログは書いてたりもするので、ブログってブレないんですけど、ポッドキャストってどなたが聞いてくださってるか分からない状態で話しているので、ちょっとまだどういう方に向けてどういう話をするのかが自分の中でも定まってないところがあって、テーマによってちょっと話の規模だとかアプローチがいろいろブレたりもしているところもあるかと思うんですけれども、もうそこはちょっとご容赦しばらくいただければと思います。それでは皆さん、ちょっとね、東京なんかはムシムシとしてきましたが、これから梅雨に入ってきます。体だけはご自愛の上お過ごしください。それでは失礼します。良い一日をお過ごしください。